銀ブラド落ち行き6。西洋でブレッド&ミルクの生活といえば、日本の冷や飯にたくあんに相当すると聞いたことがあるが、二昔前までミルクにパンに紅茶を一食混ぜるということはハイカラな生活で、まあ自慢の一つになるものであった。しかし、生活改善、簡易生活等の流行ごと、実際的な必要とから、洋服通勤諸士の家庭について、パンというものは決してシャレや見栄ではなくなってきた。しかし、ここにもう一つ考えられることは、それはもちろん必要からのものにしても、パンを食うということには、何と言っても、欧風に対する我が民族の無意識な同型が潜んでいるということである。洋服を着るということは、ことに勤めに出る身には、シャレや見栄ではなく、全くの必要からであることは明白であるが、しかし、日本人で洋服を初めて着る人の、誰がそれを、ちょっとシャレに、また、見栄に、またさらに、ちょっと偉くなったように感じないであろうか。日本人も、だんだんと洋服を着て、パンを食うようになったということに対して、これを寂しく思う者は、笑われるであろう。かくして、日本は、文明開化からさらに、文化へと進んでいくのである。明治の中頃、面白い歌が流行った。すなわち、当時のハイカラを歌ったものだが、牛、ミルクに、ソップにバタ、シュシュラ、シュンゲの長いナポレオンだね、そら、サンバイズは酸っぱいものだね、猫トンビにカッパのへったれカッパ、取って投げほいと言うのである。先だって個人になった古今亭いますけが、半分本当によって、講座でよく酔っ払いの話をして、これを歌ったものである。だが、この歌はいかにも無知な感じがするが、明治時代の文明開化というような感じが実によく出ている。今の洋服を着、パンを食べるパパやママ諸氏に、この歌の味はないか、あっても誠に結構である。文化の推移は学者の学説よりも民族の無自覚な本能的な憧憬や要求から生まれるからである。ところで、この木村屋のすぐ隣にパン屋ができたについては何か深い因縁事があるとか聞いた。が、人の口はうるさいし、どっちも商売ともに栄えよかしである。我が国パン食将来の流盛のために、ここに三軒軒を並べ店を向かい合って、おのがじし励むがよろしい。しかし、蓬莱パンの人混みに比べ、木村屋は昔の盛りを多少奪われた感なきにしも、あらずである。が、さすがに老舗である。悠々として焦らない。これは、木村屋の名が決して、一都市的のものでなく、全く全国的のものであって、地方に深い地盤を持つためだろうと、ある人が言っていた。ファンが地方へ出るものか否かは知らんが、木村屋の落ち着きぶりは決してただのものではない。深い自信がある落ち着きぶりである。この木村屋の大家さんは三丁目の丸八だとか。丸八のことは三丁目で書くが、木村屋の家賃を昔のまま今日に至るまで一銭も上げないということを聞いたが、さすが。江戸時代からの老舗丸八である。こういうことは、 時世に適さぬかもしれぬが、こういう時世に適さぬ人が今日いるということも、一つの現象で、また、江戸人の最後の花を飾る美しい存在と言わなければならない。ほかけ寿司というのは、どんなものか食べたことはない。近来、銀座にこういう安値の食べ物屋ができ、中には、ショーウィンドウに料理した食い物を飾ってあるが、あれは、見た目に美しくなく、少し汚く見えていけない。食べ物は、膳に置いてこそ美しい。窓の中に入れて、往来から見せるものにあらず。せっかくのマグロの切り身も、有田ドラッグのごとき感じになってしまう。銀ブラ道中記7。山の楽器店も相当古い。三木本は、こちとら品学生にはあまり用はないが、しかし、世界的に有名な家である。先だって三木本の店員が、とんかつを食べて当たって死んだと言うから、本当かと思ったら、養殖心中だなどと先日担がれた。やぶそばも古い。30軒堀にいた自分、よくここからそばを取ると、若い子が、お待ちどうやぶでございと、勇みな声を出して、あつらいを置いていったものだ。ちょいと後へ戻って、4丁目の四つ角を曲がってみよう。絵はがきの髪型屋は、ここへ移ってから、17、8年にもなろう。いや、もっとになるかもしれない。元は3丁目の通りにあって、ひさしの上に目の玉の大きな口を開いて、まんじゅう傘をかぶったその当時の姿をした郵便屋さんが、手に手紙を持って走っている人形が据え付けてあり、その他、トランプの王様や花札などが軒から下がっていたものであった。私はこの人形が少し気味悪かったが好きであった。この看板の味は今の骸骨本の挿絵にはちょいちょい見る。まことに明治時代の浮世絵画工の描いたものの味であって、今日では全く見ることができない。2丁目のエビ屋など、一つ思い切って本建築の時には、昔の旅屋らしく、漆喰の大エビでも軒へつけてはいかん。畜養は有名だが、この頃は食堂風になってしまって、電車道を越した向こう横丁にもできた。この説は万事お手軽が流行だが、このお手軽ということは何も今始まったことではなく、徳川の中期以前から流行したものである。今日、戸棚風の箱で剣丼と称するものがあるが、この箱の様式は、昔のお手軽そば、すなわち、剣丼そばから来たものであって、剣丼とは、ケチのこと。ひいては、安直という意味になり、つまり、お手軽に、安直に食べられるそばのことである。八文売りの剣丼や、浅草町は、安まんじゅう、などといったものにて、その入れ物が、今日言う。剣丼の箱に入れてあった。それで、ああいう洋式の箱を、剣丼というのだと、古書で見たことがある。その他、マグロ刺身のぶつ切りや、茶飯の流行など、このお手軽というものは、いつも変わらぬ流行で、またこのお手軽主義から、なかなかお手軽料理には、ないうまいものが発明されていく。一体に東京のうまいものは本式の料理よりは 雑貨けないものに多い。天ぷらは今日では料理だと思っている人が多いが、あれは料理とは言えまい。寿司、蕎麦、天ぷら、蒲焼きなどはどうしても茶の湯の盛んな髪型ではダメである。この横丁を入れば、誰の目にも歌舞伎座の大建築が見える。が、私はこの建物を美しいとどうも思えない。和風の様式と洋風の材料が融合していず、色も不快で、第一、和風そのものの好みが概念的で少しも内からの美が見えない。銀ブラ道中記8。歌舞伎というものは、江戸で生まれ、江戸で栄えたものであって、江戸歌舞伎の芝居小屋というものの持つ味は、実に混然と歌舞伎と溶け合った感じである。いかにも、でやっとして、それでいて、どこか赤が抜けている。私としては、コンクリートでいいから、やはり歌舞伎座は思い切って、江戸風の大芝居の形にしてもらいたかった。が、それはそれとして、どうも歌舞伎座の形は美しくない。破風作りなども概念的な感じがして嫌だ。内部も私は好まない。これに比べれば、新橋演舞場の方が、まだ下手なライト式ではありながら、素直に、西洋風になっているだけでも嫌味がなくていい。ともかくももう少し引き締まった感じが欲しいものである。椅子場というものももう時代の力で致し方のないものであろうか。まあ、こんなことはどうでもいいことにしておこう。さて、話のついでだから、少々、今日の日本の洋風建築、その他、和製の西洋物について、所感を述べさせていただこう。今日、丸の内の他に、ボカボカとできる箱に穴を開けたような、あの、物質けな、物質的な建築は、何という不快な形と色であろう。おそらく、アメリカにでもあんな醜い街はないであろう。それに今日、東京その他にできる変な四角い橋は、あれは何という形であろう。私はたとえ貧弱でも、一昔前の新橋や時和橋が懐かしい。実に今日は一切が概念的である。が、これをよく考えてみるとき、新橋や時和橋は素直に西洋の形を真似たからのことで、今日の醜さは洋風の神秘も日本風の神秘も共に持たない我が国民がただ概念的に考えたものを直ちに創作なりと思い違えたところから生じている。長くなるとご迷惑と思うから簡単に言えば、今日の日本民族は民族としての内なる美を失った民族なのである。本当に想像することのできない、すなわち想像すべき内容を奪われた国民なのである。日本民族には民族として世界に誇るべき趣味と内なる美を持っていた。それは太古より徳川期から明治の初めまで栄えた。しかし、明治になって西洋と交渉が生じ、物質文明が輸入され、どうしても一切のものが謳歌しなくてはならなくなったとき、日本人はその神秘をも西洋から借りてこなくてはならなくなった。看板一つ作るにも、漆は廃れ、 ペンキとなり、何を印刷するにも木版では間に合わぬのみか、洋風の衣装にはすり合わす石版となる。しかし、もともと我々は西洋人ではなく、日本の神秘こそは持っているけれど、西洋の神秘は借りなくてはうちには生きていない。しかし、用いないものは枯れる。こうしているうちに、日本の神秘はその生気を失い、今日ではもう全く枯れてしまった。今日の日本人で誰か昔の看板やのれんの衣装に匹敵するものを描けるか。しかし、借り物をにわかに自分の生まれつきのものにするわけにはいかぬ。かくて日本は今は全く内部的に神秘を失った国民となったのである。さてこそ、今日、和製の洋品がどこともなく本当の舶来品と違うのである。今日の電車の色や、または日用品の装飾、ペーパー、郵便切手の図案、小銭の図案、紙幣。一切これらのものの色でも衣装でも、何一つとして西洋のそれに及ぶものはない。どこか鈍く、だるく、すっきりとしない。そこへ行くと、西洋のそれらはいかにも西洋らしくすっきりと、内からにじみ出た民族的の美がある。60年の昔は、日本の銭や小判は、おそらく世界に冠たるの美を持っていたものを、ギンブラ道中記9。私はただいたずらに前に述べたようなことを言っているのではない。我が国貿易の輸出不振のかなり重大な原因がここにあるのではないかということを誰か気のついている人があるであろうか。あの醜い桃色をして安っぽい顔をしたセルロイドのキューピーを見る人は、日本の玩具が世界の市場で不評判なのは、ただ破れやすいからばかりでないことを思い合わせねばなるまい。しかし、60年の年月は、さすがに近頃日本のある一部のうちに、内からなる洋風神秘の芽が生えてきた。これは一昔前の日本婦人の様相と今日のそれとを思い比べてみれば、おのずと知ることができよう。企業家がこの方面にも目をつけるということは、あながち不必要のことではあるまいと思われる。銀座三丁目の角が松屋である。松屋については、もう別に書かなくてもいいようだ。ここは旧のタバコ専売局。その前が、悲鳴一斉に高かった大山市の今や松平坊の天狗タバコである。今でこそ松屋ぐらいの間口はそう珍しくもなかろうが、昔の今やの間口というものは、当時にあっては、人目を驚かしたものである。しかも、そう赤塗りで、軒の上に天狗の面とおかめの面とを並べて、その間に、驚くなかれ、タバコ税金、たった100万円とかなんとか書いてある。この税金の高が、年々にひどく増えていったのを、私もよく覚えている。常に赤い着物で赤い馬車に乗り、銀座街を乗り回していたものである。一時、国益新聞というのをやり、二六新聞と張り合って、ひどい喧嘩をしたものである。第二子になるとて、 落選したときは、弥勒が大喜びで、天狗の花の折れたのを描き、驚くなかれ、落選の親玉という本知恵を出した。京橋が架け替えられたとき、家の父と松平夫が渡り染めをしたことを私はよく覚えている。またこんなこともあった。私が軽い頭痛か何かで頭に氷のうを乗せて座っていると、そのそばで家の者が二人、今度は岩屋の天狗も青くなったねえとか、なんとか話していた。私はこの岩屋の天狗面をよく見に行ったものとて、これを聞くとひどく感動した。本当に青くなったかいと、勢い込んで聞くと、家の者はニヤニヤ笑いながら、ええー、青くなりましたともと言う。頭に氷のうをつけたまま、私は走って岩屋の店先へ行って、それが依然として赤いのを見て、非常に憤慨して帰ってきた。ともかくも松平王は一種の奇才を持った偉者であったのだろうと思われる。三枝も古く、玉屋も古い。玉屋の昔の建物は、おとなしい明治味の洋館で、また、油絵、絵具の最初の輸出入の店の一つとして、我々が忘れられない店である。伊藤屋もちょっと古いが、その脇の松島眼鏡店が、また古い。さらに、丸八に至っては、一層古く、江戸時代からの店と聞く。ここの店は、一丁目の艶布巾の佐々木と共に、銀座の名物として、今なお名高い。ここの番頭さんに、前田さんという非常な激痛がいて、芝居でわからぬことがあると、この人に聞きに来るとか、いかにも丸八の番頭さんらしくて面白い。書くほどどうも長くばかりなってしまう。何しろ銀座のことを書くとなると、思ったより書くことが多くなってしまう。もう予定の紙数の倍になってしまったから、あとは惜しいが。ざっと書いて筆を止めよう。銀ブラ道中記十。十字屋も古い店で、元はキリスト教的な色彩のあった店。ここの店窓の一円のワニのおもちゃがあって、弟とそれを欲しがったものだ。二丁目は私の生まれたところ。角の菊屋は有名だったが、今は銀行の敷地となっている。堺包丁店は10年ぐらいの店である。元この辺りには、月勝という蕎麦屋や下駄屋、カバン屋などがあった。柴田住店、米田洋服店、明治屋、エビ屋、越後屋、金爪。皆昔のままのところに栄えているのは喜ばしい。越後屋の店が近頃陳列風になったのは少し安っぽい。この店の品は誠に上等で、山の手のごくいいところに得意が多いよし、その代わり昔は少々高値であった。私の家は、その向かい側で、今の老主人は私たちが盛んに暴れて屋根に上がったりしているのを見てハラハラして店の者まで注意してくれたりした人だ。今もってご健勝のよし、敬服のことである。服部時計店はやはり四丁目でないと板につかない。ここはもと、私の家の店と観光場のあったところ。 私の店が観光場の一部に移ってから、その後に久しいこと旧西軍の本営があった。栄翔堂という筆屋も古いが、先だってから閉まっているのは惜しいことである。東側の角には伊勢港という洋服屋があり、婦人服を出していたのも珍しく、隣が福田屋という掛け物の菓子屋で、よくそこで落雁などを買ったのも懐かしい。一丁目では大新という天ぷら屋が古い。今、朝日屋という花屋になっているところが竹内時計店。その隣が大新。それからランプ屋。気分という河原せんべい屋となっていたが、今は大新しか残っていない。東画堂という瀬戸物屋があるが、私も以前東画堂と号していたが、この店の名と同じと聞いて、今は東画堂または東岩堂と改めた。金田岩橋店も古く、艶部金の佐々木は言うまでもなく古い。毎年七草にはこの店で大神楽が見に来るように使いが決まってあったもので、毎年七草の夜は佐々木へ行ったものだ。三光堂、和紙印と、もう一軒、このところ三軒の蓄音機店が集まっているのも、似なものである。今、東朝館と言っているのが、旧の金沢邸で、青年時代、私はよくここへ出かけた。志賀に言わせると、岸田の知識は金沢邸が元だそうである。玉木商会はそう古くはないが、ここで第二回総土社の展覧会をし、入場無料、入場ないというお経を発明した戸籍である。ポスターに玉木屋と書いて、主人から、うちは玉木屋ではない、玉木商会ですと言って叱られたことがある。京橋爪が池田茶舗。この店も古く、昔は店の奥に真っ黒な茶壺が並んでいて、古風ないい茶店であった。茶を買いに入ると、きっといい煎茶を出してくれた。看板は昔ながらの形を残している。ふと見れば、京橋の彼方には、相互ビルディングが毅然とそびえている。夜は、ようやく、まちまちを込めてきて、橋の柱の上の灯籠の火が、ようやく濃くなってきた。大焦がしのバラックも、夜となれば美しく、なんとなしに、いにしえの東京の面影を見せてくれる。ここから先は、もう私の領域ではない。これで筆を止めるとしよう。昭和2年5月4日、夜。